メディラジ第125回、私レギュラーパーソナリティのメディタイです。
レギュラーパーソナリティの出役です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あの、私メディタイ切れてます。
はい。いきなりですか。
切れてるつっちゃうとあれなんですけど、あの、私まあ最近環境録音フィールドレコーディングをまあやってて、まあ、先日もちょっと山の奥の方行ってきたんですけど、まあフィールドレコーディング限らず、なんか録音オタクオタク
の、録音オタクであり、それはそれとしてオタク
の人で、まあ一定数いると思うんですけど、まあ、その中のその人たちの、まあ私含め憧れの機材の一つに、
うん、
ソニーの PCM-D100 っていうレコーダーがあるんですよ。
はい。
それがもう、あの、いわゆるハンディレコーダー、別に外部マイクつなげると、そこにマイクがそのままついてて、ポッと録音始められるような機器なんだけど、その中のまあ最高峰の製品としてあって。
まあ、いわゆる IC レコーダーってやつ。
IC レコーダーのもうハイレゾー、いわゆるハイレゾー。
うん、私もその、あの、なんだっけ、タスカムかなんかの IC レコーダーを、昔は、昔って相当前だけど、大学2年の時使ってました。
私もズームのやつ使ってたんだけど、そのソニーのやつ、何、まあ性能もまあすごいんですよ。 DSD で撮れて、
うん、
めちゃくちゃすごいんだけど、あの、その分まあお値段相当するのと、あとなんか知らんけど、もうソニーがもう生産やめちゃってるんですよ。
ああ。
だから今中古のに出回ってるやつをまあ買うしかなくて、しかもそれももう高騰してるわけじゃないんだけど、そのもうほぼ新品と変わらないぐらいね、10万円ぐらいするんですよ。
はい。
で、まあ私もな、他なんか高いやつ買っといてあれだけど、まあなんか、まあ、10万かと思って。まあ本当はもちろん買えないし、
もちろんね。
で、まあ他、例えば外部マイクつなげられる装置とか持ってるから、まあちょっとあれだけども、ハンディレコーダーのその優先度も下がってる状態っていうのもあるけども、まあなんか10万かーってまあ思ってて、まあそれは多分他の人も大体そんな感じだと思うんですよ。
はい。
欲しいよ、欲しいけど、
欲しい人はね。
そう。ただまあ、なんかこう気軽に手は伸ばせないし、なんか憧れの品だなみたいな、
うん、
なんですけど、あの、最近こう私の X のこう情報収集アカウントの方でこうネットサーフィンしてたら、ネットパトロールしてたら、
ネットパトロール
あの、いわゆるオーディオオタクの人、オオタと呼ばれる人が、あの、最近こういうなんか IC レコーダーの可能性に気づきましたみたいなこと言ってて、
はあ、
で、まあ、いわくその今まで散々そういうなんか音、その西洋機器っていうよりそのポータブルプレイヤーとしていろんな、 なんかオーディオプレイヤーとかポータブルアンプとかそういうのを買ってきましたが、なんかIC レコーダーの可能性はすごいですみたいなことを書いてらして、で、最初タスカムの、それもなんか3万ぐらいするやつ、ちょっと型番忘れたんですけど、を買って、なんかそれで10万円ぐらいのそのオーディオプレイヤー専用機よりも明らかに音がいいみたいな、
はあ、
なる、多分そういう録音機だから、そういう再生部分にも相当なチップとか、そのダクっていうその、変コンバーターとか使ってる違いないみたいな、
てて、もしかして目をつけられちゃったってこと
で、その翌週に買っちゃいました PCM-D100 ってポストがその人のところで流れてきて、
は
あ、もうこれは段違い、音がいいです、これめちゃくちゃおすすめです、
うん、
10万円で中古品もあるんで、うん、皆さん買いやすいですよみたいな、
ああ、
彼らオーディオオタクは我々その録音側よりもなぜか予算が 2桁違うんで、 あもうなんなら10万円でお得ですよ、皆さんどんどん買っていきましょうみたいなこと言ってて、まあ、最初切れてるとは言ったけども、そっちよりもどっちかっていうと、なんかこの例えがなんか適切かどうかも分かんないんだけど、なんか密漁者に象を撃たれてるような気分になって
市場を蹂躙されて
そう、もちろんもう環境保全こう鳥獣保護でやってるのに象牙が高く売れるってだからまあ別になんかそれはもちろんその世に出回ってるものを買う、しかも別に現状ぶっちゃけそれでそのまだ値段高騰してるかって言われたらまだあんまりそうでもない、向こうももちろん母数は少ないしなんだけど、なんかそういうなんか専門である人からして専門外の人が専門外の用途で買っていくのって結構こういう気持ちになるんだなと思って、なんかちょっと身につまされる思いもしたんですよねっていう。
かわいそうだな、ろくもたこうたかち
だって、まあ考えてみれば、まあこれちょっとジャンル近いからあれだけど、あのモニター用ヘッドホンとかとして売られてるものを再リスニング用として買うとかも、まあある意味そうです、その目的外の、
うん、うん、まあ、ま
あ、でもその結果それがこうなんか、うん、品薄になったり値段が高騰したりしてみたいな、でもプロも全然手に入んないよとかって言ってるのと一緒で、だからまあ多分世の中往々にしてあることだけど、あのこういう感じなんだみんなと思ってなんかすごいなんか複雑な気持ちでなんか1週間2週間迎えてますね今っていう。
大丈夫、そんな俺たちをリスナーたちは慰めてくれるよ、お便り読みましょう
慰めのメール来てたかな じゃあちょっと慰めが、もうこれ、あ、これは慰めあるかも。
慰めあり。
うん、慰めあり。慰めあり。メダルジネーム。帰ってきたショータイラー、かっこビッグタニーよ。
帰ってきた、帰ってきた。
小初に初に小、たたたあった。かっこすべての不条理をぶっ飛ばした男。メデラゼのみんな待たせたに野球の頂点にして全宇宙の球技帝王をダッシュしたミーに任せりゃ毎日打線大爆発たに、
そんな名乗らしねえだろ大谷は。
最新ロス事情、ミーが主題歌を歌った走者一掃のホムーランが大ヒットしてフーリガンが属してるたに最悪たによ、
サッカーのイメージだよ
ロスっ子は普通のアイスではもはや満足できなくてベーコン味ラベンダー味を楽しめる店が大流行谷メディアンヒソヤンは土の味を味わったことがある谷かタヒーか、そう屈辱は土の味なんです新しい通訳のウィリアンとロブスター味のアイス食べてくる谷さらば、ってことで
これ
なん
か通訳かすってませんかレギュレーションに、
まあ、まあ前回元通訳の方はもう出禁にしたんですけどまあ新しいギリあの通訳 NG と言わなかった私が悪いっていうのはともかくとして、まあそうですね、まあ、完全復活するね、そのそういうなんか揉め事に関しても、なんならこの収録日、なんかホームラン2本打ったらしいですからね、朝。
やばすぎ。
だから、まあ、元気なのは何よりですが、励まされるお便りではなかったです。 続いてメディアラジーネームテックスメックスアーセン、多分ナタカシ、
ナタカシですね、
独占スクープ、有名ネッツラディオパーソナリティ、めでたいはラカツ&飲酒ツイッター常習犯、その姿に迫る
そうなんですか
自ら飲酒状況を暴露し、酔い越しの一生衣服と酒は持たねえってもんよ、だからめでたい副大臣、
酔い越しの服は持たねえい
だが相方ひそやかを政治宇都宮に残す彼は、ある時は都内で全裸徘徊、ある時は静岡で野外録音、そして数々の目撃情報の先には点々点。4月14日夕方、全裸があふれかえる東京品川駅の新幹線ホーム。
いやいや、品川駅そんな駅じゃないですよ。そのヌーディストの聖地じゃないですよ、あそこ。
全裸に一升瓶、赤いネクタイを締めた半魚人が一人。
半魚人
さっそうと新幹線の屋根から降りてきた。めでたいさん、大事な話です。何 ?NHK? うちのテレビを燃やしたよ。めでたいさん、服着てないですよね。なんで？サウナで多数派だよ。ここは品川駅なので。酒足りてないんじゃないの？おかしいよ。めでたいさんは普段からこの格好で。今日は普段だよ。パーティーでもある？リスナーからは心配の声がありますが。いや、みんなの常識が心配だよ、僕は。明日の本誌、かっこ週刊新潮。新潮が落語家の方ですね。明日の本誌に載りますが、何少年ジャンプの記者じゃないの？ジャンプに全然アウトですよ。
ジャンプ記者に
漫画太郎先生だって連載してたよ。ガタロウは追放されました。ちょっと駅の外でポケモンバトルしようや。こうして品川駅で東京都知事を巡るバト、ここから先は瞬間新潮有料会のみの記事です。2ヶ月24リラか、24リラか、全裸証明で有料記事を読み放題。詳しくは広報マシコ 2月号の袋閉じからの挨拶。
あ、ここまでがそれ
メメント・デュエータイさん、ヒソピ、そしてレギュラー新規加入の CI さん、上崎すみれさん、ふみお、人生楽しんでますか？
待て待て、おいCI と上崎すみれ勝手に加入させられてるし。
二人三脚ラジオから騎馬戦ラジオに進化して、そのうち映像も流れるのでだと評判の今コンレイディオ、ひそやかさんの縄張り、かっこ沖縄では聴取率7割超えで、もう余計なこと言えなくなりましたね
そんなことあってないです沖縄。
この前の放送の「ひそやかの才能に嫉妬の嵐」、めでたいがゴールデンメンバー集めてコンビネーションアルバム作っちゃったもんよ、箱で買ってくれの回、
そんな回じゃなかったです。
国会でも話題になってしまうそうで、そうで
ならないですよ国会で話題。
チャギアスのやらかした方、スムピープの全裸長渕、アメトークから追放された方など、人生の敗者復活にかけてるエクスペンタブルズの方々100人で作るアルバムボックスTYC とイモンライブでコラボしてほしいです
どこで誰とコラボしてんだよ。
今週は珍しく多分かけられる曲で、チャギアス、セイイエスか。TYC の新譜、聞こえてゼータか。
え、それ
TYC の選ぶ平沢進の名曲か。新生活、周りに差をつけるために行ってる気候。イルカが攻めてきた時に備えていることを教えてください。GW、過去、ガンダムウィングも負けずに頑張って聞きましょう。各お歌に頑張れ。ということで、ちょっと収録の期間空いちゃってゴールデンウィーク前のお便りだったんですけど。
うん、ちょっとインタビューのくだり何だったんですか、本当に。取材のくだり。
これな、読み方はちょっと難しかったんですけど、クリームシチュー上田みたいに読んだらよかったな。ロッキーの撮影じゃないのよって。まあ、リクエスト、平沢進の名曲か、 新生活マリン差をつけるために行っている機構がイルカが攻めてきた時に備えていること。
いや、平沢進むさえ聞いているわ。
平沢進むって言っていいか分かんないけど、 P モデルのあれは、2D は not 2D、 あれいい曲です。
お、
逆にそれぐらいしか語れることがないんで。ボロが出る前に立ち去りたいんです。じゃあ、ひそやかさん的になんか、新生活で周りに差をつけるても行ってる、まあ、気候って書いてあるけど、なんかあります？
気候って何ですか？
まあ、なんか個性的なことでいいんじゃないですか、その4月、5月で、まあ、一応。
あ、気候って、その変な行動の気候？
奇妙な行動。なんか4月5月でなんかそういう周りと差別化するためにやってる変わってることとか、
自分だけがやってるその新生活、その新生活、
まあ新生活って書いてあるけど、まあちょっと、まあ、4月5月環境も変わったんであれば、まあ、
ああまあそれで言ってたら、俺引っ越しのもう荷ほどきが苦手で、
はいはい、
もうとにかくしない。荷ほどきをしない。した方がいいのに、もうずっと箱があって、もうなんか蒸気を逸してる、もう衣食住の全部が満たされてない状態でなんか1ヶ月とか過ごしちゃう。
そうかさ、前あれっすよ、その個人の楽曲で、その荷造りに気をつけろみたいな曲書いてましたよね。
書きました。あれ、実体験をもとに。
まあ、その時はその荷造りはね、そんな、前日にやっちゃダメだみたいな感じだったと思うんですけど。
そうそう、荷造りで前日にやっちゃダメだみたいなのが1番、2番で、あの、大サビで荷ほどきをもう後回しにするなっていう曲なんだけど。
もう その、まあ、その時代とかその経験があってってことですもんね。
そうそうそうそう。
まあ、だからもう二ほどきしない。差をつけてる。
差をつけてる。差がついている。差をつけられている。
差をつけられてるとちょっと話変わってくるんだよね。
皆さん、二ほどきは計画的にすぐやりましょう。した方がいい。ゴールデンウィーク潰れるから。
でもあのね、今もちょっと匂わせというか、まあ、TYC の新聞の話もありましたが、
はい、
まあ、私の励ましのメールなんか、まあ、どうでもよくても、やっぱこの話じゃないですか、やっぱ。
あ、
まあね、前回収録が明けて5月今、ね、はい、変わったことで言えばこれですよ。
いやいやいや、申し訳ない。
メール件名、特報、あの TYC に強力ライバルが。目黒区のことしか歌わないデスメタルバンド YTG がお送りするドドドドローカルアルバム、ついにリリース。YTG 2022nd アルバム、目黒寄生虫館、館が感謝の館ですね。2024年4月27日0時配信リリース。収録曲1、ザ・レールウェイ東急大岡山への道。2曲目、ヒル・オブ・ザ・フリーダム、自由が丘。3曲目、ドンキにメンディ。4曲目、インターナショナル、ガーデンプレイス。
クロスロードじゃん、カナルサイドみたいに。
5曲目、川越えず玉。6曲目、メカシカイカユニバーシティ2024。7曲目、尻から出るな、かっこアニサキス。8曲目、8曲目、センターオブブラックアイズ、中目黒。 次回東京都写真美術館館が感謝の館も絶賛作成中。音楽評論家カシミール・ナティによる評、英語の曲英語の曲が多くてわからんかった。
やめちまえよ、世論家。
ってことは TYC のライバルが帰国出したらしいっすよ。
誰だよ。誰なんだよ。バンド名なんだって。
目黒区のことしか歌わないデスメタルバンド YTG。
YTG ってどこ、
なんか探せばあるだろうけどな、目黒詳しくないんだよな。
まあいい、ちょっとずつちょっとずつ俺のバンドの曲をいじって。
なんなら1曲足して
1曲足して。
まあまあ、そんなメールもありながらですよ、ありながら。続いてメール、メデラジネーム北川さんから
いただきました。あ、ちょっと一旦ストップ。祐天寺っぽいですね。
祐天寺出なかったな、悔しい。そう、調べて出るんですね。北川さんからいただきました。メインパーソナリティメディタイさん、磯川さん、こんにちは。
こんにちは。
TYC のセカンドアルバム科学未来館リリースおめでとうございます。
ありがとうございます。なんかリリース前と後に送っていただいてありがとうございます。
私は地方のためなので TRC の第一展示場 O の 12B のスペースにお邪魔することはできませんでしたが、
あ、無水のスペース、いやいや全然ありがとうございます。
いち早く配信でゲットできました。科学の力ってすごいですね。
ポケモンみたいに。
さてさて、曲の感想なんですが、長文になりすぎるのもいけないので厳選してトラック1と4だけでも送らせていただきます。
うわー、ありがたい。
トラック1、 The Way West、 大蕎麦の道。
うん。
何より野外ステージが似合いそうというのが第一印象です。
おお。
汗を飛ばしながら歌う石坂さん、笑顔の中で曲を紡ぐバンドメンバーが鮮明に見えました。
うん。
どこぞのコミュニティではこういうのをハンバーグな曲と言ってましたね。
うちわな、うちわネタですねこれは、ごめんなさい。
心揺れるな。これから通勤退勤トレイブ1日の始まり、1日の終わりに聞いて QOL 爆上げしていきます。トラック4、インタールード、カナルサイド、ピアノ、ベース、リズム、コードオークの四重奏、カルテット、運河に運ばれる船のような、はたまたその水面のような、そしてその運河に支えられて生活を送る人々、街の光景が穏やかに流れるような、そんな印象を受けました。
お
ー。ファーストアルバムは、黎明の日を感じましたが、こちらは誰ぞ彼のと黄昏の時を感じますかな。
わ、すごい、ちょっとインタールードの感想をもらえるの珍しくて嬉しい。
また没入感というか、詳しくは知らない江東区が目の前におられるような、そんな不思議な感じが好みを包むようでした。これがフィールドレコーディングか。まだまだお伝えしたいことあるんですが、あまり尺取り虫になるのもいかがなものかと思いますので、この辺で締めさせていただきます。では科学未来館の聖地化のお祝いと、お二人のこれからのますますのご活躍を願って、 PS サードシングルと福岡公演待ってます。
うん。
ということで
ありがとうございます。
いや、ちゃんと真面目にこう感想くると、なんかこう襟を正す気分ですね。
そうですね。
なんかもう私の曲でも何でもないんですけど、なんか読んでてこちらも。
私と北川さんが一緒にいるコミュニティで、あの爽やかな曲が流れてきた時に、私がもう爽やかすぎてハンバーグになったっつってたことが原因で、爽やかな曲が出るたびにハンバーグだっていうようになったっていう、あの最悪の由来があるんだけど。
あの爽やか自体別にハンバーグ爽やかじゃないから、がっつり目だから。まあ一応あのもう一つ、あのその新譜に関するメール来てるんで、そちらも続けて読ませていただきます。
あ、はい。
メデラジネームビオラダガンザンさんからいただきました。
あ、
メデタイさん、ひそかさん、 おはようございます。新譜セカンドアルバム科学未来館のリリースおめでとうございます。
ありがとうございます。
地域振興関係の仕事をしているので、地域密着の音楽活動は頭が下がる限りです。ぜひこれからも頑張っていただきたいです。
ありがとうございます。
さて、前回から流れでラジオの生放送出演シンポジウムのパネリストに依頼が入ってくるようになりました。そこでお二人にお伺いしたいのですが、パネル、ライブのイベントで緊張しないためのテクニックやコツは何かありますか？ぜひ教えてください。季節の変わり目ですのでご自愛ください。乱文失礼いたしました。
ほう、
ということで、ちょっと私この方の素性をなんとなく知ってるんであれですけど、なんかそれにしてもラジオ生放送出演とかシンポジウムパネリストの依頼は多分肩毛の人は入ってこないんで。
いや、ちょっとそれ気になっちゃった。入ってこなかったね。なんか
なかなかね、こう結構やっぱ立場ある職員疲れてる方、こんなラジオ聞いていいのかななんて思いつつ。やっぱだから、まあそう、ラジオ本体行く前に一応こちら質問来てるんですけど、まあ、ライブやイベントで緊張しないためのテクニックコツっていうところで。
します、あなた。
私、まあ、するっちゃするけど、別に緊張するしないは別に関係ないですからね、その、やることとは。まあ、ある、まあ、肉体的な現象としてそうなってるだけで。
はい。ああ、俺はもう、あ、まあ、仮した場合の話ね、することあるから、はい、もうした場合、もめちゃめちゃ影響されちゃうから。
はいはい。
もう、その代わり、代わりした場合めちゃめちゃ影響されちゃうけど、最近はもう相当な場数を踏んでいるのですることがない。
あ、もう本当に、まあ、ある種慣れというか、そのまあ本当に数こなしてだんだんそのなんていうか緊張する環境というのを潰していく。
そう、 そうそうそうそうそう。
まあ、近道なしって意味でそこっすよね、やっぱ。
なんかやっぱやったことないこと基本的に緊張するよねって。やったことない環境とか、やったことないシチュエーションとか、やったことない曲とかはもう基本的に緊張するから、もう緊張しないことに経験してる別のことに置き換えてって、もう緊張しないようにしていくしかない。かな、俺なりの解決法は。
なるほど。まあでもその緊張するしねってある意味あれじゃないですか、そのまあ天性とか割とその本人依存のところがあるから。
あると思う、
うん、そうじゃないとするとやっぱそういう場数を積んで経験を積んでっていうところがやっぱ、まあ、そこしかない気はしますよね。
そうね。だから 100% 初めてのことをやることって相当緊張すると思うけど、まあなんかちょっと新しいこと取り入れるぐらいだったらそんなに緊張しないで済むかなっていう。大概のことは経験済みだから、まあここだけこう新しくやることだけどってやっていったら、もう最近はどこ行ってもそんな緊張しないよね、俺は。
なるほど。
じゃないとめっちゃ左右されちゃうから。
そうっすね。私も今思い出したけど、割と例えば私の場合そういうシチュエーションって、まあ演奏会とかになるんですけど、結構袖で時間ギリギリの時にめっちゃ緊張するんですよ。その、
あ、
それこそもう落ち着いてらんなくなるぐらい、
うん、
緊張するんだけど、まあ舞台上がっちゃったらもう緊張してるしてないは別に、なんていうか、これから行う出来事とか、そのそこに対して行われる現象と関係ないから、
うん、
っていうなる。別になんか緊張してるかしてないかも分かんなくなるっていうか、結局緊張って別に 個人の問題だから、そこが外に見える見えないわかって言ったら見えないから、見えないってことは、うん、そこは観測されないわけだから別にどうでもいいんですよね、はい、その人は緊張してようがしてまいが、
あ
だったら別に自分でも気にならない、しないというかならないというか、
あ
っていう感じかな。
うーん、
あの言ってる意味が伝わってるかともかくとして、
いや なんかそう、なんて出るってのはある意味出してるっていうことでもあるっていう感じかな。
あそうね、でそう緊張が出てるっていうのはもうそうね、いやまあそのもうどうしても手が震えてとかそういうのはあるだろうけど、
あ
別になんか例えばだけど、まあ、スポーツ選手とかだってこう絶対、例えばサッカーだったらそのフリーキックとか PK とかその時緊張してるだろうけど、
うん、
そのなんか代表戦とか見てそんなこの人緊張してんななんて人あんまいないじゃないですか。
はいはいはい、
まあ絶対100人中100人緊張してるだろうに、
うん、
でもそんな場面なのにむしろ見てる側からしてガチガチに緊張してる人見たら本当にここ大丈夫かみたいになるじゃん。
まあ確かにね、
そうじゃない、だからそれ以外の人はクソほど緊張してるだろうけどそれが見えてないだけだから、
ああ
別にそこは外から見たらもう関係ないんですよ。
うーん、
だからその緊張してる視点探りを入れなければそこは別に観測されることはないから、であれば別に自分としてもまあ外から見えないもんだから、ね、別に気にしなくていいんです。
うーん、
自分が緊張してる視点状態以上は、
あそっか、周りから見て緊張してるかしてないかわからないってことは別に自分からしてもどっちもいい、どっちもあんま変わんないのか、それによって左右されるされないとか、
そう別にそのまあスポーツは別にあんまり経験ないからわかんないけど、例えば演奏とかそういう場面だってねえ、そんな観客からしたら緊張してるしてない、なんかその親御さんでもなければあんまり気にしないだろうし、
うん、
で実際別に曲に対するパフォーマンスとしてもう別に緊張してるしてないは影響しないわけだから、その緊張した結果ガチガチになって変な音が出ちゃうとかはあるかもだけど、緊張してるしてないステータス自体は別にそのステージ上でのパフォーマンスに影響は直接の影響はないんだったら、別にそこをわざわざ気にするリソースを割くのがもったいない気はしますよね。
うん、
あの言ってることがめちゃくちゃなのは自分で理解してるんで
いやでもなんかちょっと特殊な対処法な気はするけどでもできるとすごいね
まあぜひこれを参考にということで、ちょっと時系列的に、前回収録が、あれです、その、TYC のセカンドアルバムの、発売というか、M3 の1、2週間前で、で、今回はもう、それ、イベントが終わっても1週間以上経ってる。ちょうど1週間かな、経ってるぐらいの状態。
はい、M3 に行ってきました。
改めて、新譜発売おめでとうございます。
ありがとうございます。今回 M3 の日に合わせて、M3 が4月の28日の日曜日の朝10時半から始まるとして、その日の0時午前0時にまあ、配信でリリースをしようと、
はい、はい、おっしゃってましたね。
もうこれを目標にもう日程期限をここって決めてもずっと頑張ってきたんで、
うん、
まあ結構感慨深かったというか、で結構ねやっぱり手に取ってもらえて嬉しかったですね。足を止めてくださる方もいらっしゃって、うん、
そうですね、リアイベだとやっぱりそこがいいっすよね。
うん、
実際 際まあ本当になんていうか他のついで寄ってくれるっていうのももちろんありがたいし、もうそれだけのために来てくれたみたいな方はとかなんていうか話とか聞けたりもして、
うん、そうですね。まあちょっとあの CD が本番のあの3日前に届くっていうちょっとギリギリな進行ではありましたけど、
あれなんか割とまあ裏でちょっと聞いてた話だとかなり前からそのプレス入ってみたいな話は知ってましたよね。
そうプレスなんですよ。プレスってね時間かかるんですよ。めっちゃ納期長いの 2,3 週間ぐらいかかるんだよ。
まあそのわゆる多分 CD 手焼きその自分のところで焼くとかと本当になんか当日朝までみたいな話はある。
そうそうそう、
やっぱりちゃんと業者でやってもらうと結構時間かかるんですよね。
そうちゃんとそのなんかまあ原版作ってそこからプレスしてもらった方がまあやっぱ出来はばらつきとか少なくなるし出来は良くなるんですけど、なんかそれをねまあ海外の工場でやることが多いんだけどさ、
うん、
音源だけあってもしょうがないのよ。 CD のデザインとかさ決まってないとさやっぱ、
まあそうですそのある種全体も CD 構成する全てが整って一つの作品ですからね。
そうだからそれまでが揃ったのがまあもちろん早いんですよ。早い他の個人とかのサークル一人でやってるサークルと参加とかよりは全然早いんですけど、4月の頭とかにできて発注してまあ大丈夫やろってやってたらあのなんかちょっとこれ韓国でやるんですけど今 K-POP 需要が高くてあの K-POP 需要が高まっていてあの納期お約束できませんって言われてそんなことあるんだろう
ってことはあれですか、その K-POP の、まあ、どのグループかはちょっと分かんないですけどそこともう同じプレス工場で焼いてもらった。
あまあそう なのかもしれない。
まあそう考えるとそのすごい話でも世界は狭いですよね。
言われてみれば確かにすごいことだな。まあとりあえずそれでただだからもう最悪手ぶら M3 になってちょっと持ち前の愛嬌で乗り切らないといけなくなるかなとか思ったんだけど
もうダウンロードっていうかあの配信で聞いてくださいって言うだけ
で、そうです、へへへへへいやまあちゃんと納期通りまあちょっといただけてまあそれは回避できてちゃんと会場に持っていけてよかったです。給付もね買ってもらえて嬉しかったですね。
いやちょっと私は行けなかったんですけど、
あーいい、実物がねやっぱりちょっとやっぱいいっすね。うん、
まあ、そうね昨今それこそもうCD の需要かなり少なくなってるというか、
うん、
まあ、聞いた話だとアメリカとかだとあれらしいです、もう CD よりレコードの方が今売れてるらしいですよ。
でも信じらんないよなその話、すごい話だなマジで。
だから多分もうレコードある種コレクターというかもうなんかそういうなんか今日本でも平成レトロみたいにちょっと流行ってはいるけどそういう感じでその過去のそういう再生機器のリバイバルみたいな感じでこう、まあ、若干レコードが流行ってるっていうのもあれどそれ以上に多分 CD が下がってる。
あなんかちょっと話ずれるかもしれないけど大人のサークルさんは全部カセットテープで販売してたわ、
うん、すげえ。
うん。しかもめっちゃ良かった交換した新譜
それ、あの、新譜交換していただいて、聞ける環境あったんですか？
うん、聞く環境ない。まあ、ただ、その、なんか、あの、ダウンロードの QR とセット。
ああ、そういうことなんですか。
そう。
あれっすね、今、あの、曖昧な記憶で喋るんであれですけど、なんか、あの、その、冒頭の話ってちょっとあれだけど、まあ、あの、 ポータブルオーディオ界隈って中華のどこだっけ、フィーオとかそこのあたりのそういうオーディオメーカーがカセットデッキ出したんですよ、この前ポータブル。本当今それこそハイレゾーだとかそういうのもう全盛の時期にあえてポータブルか、そのまあ音がいいっていうのを売りにしてる製品だけど、カセットデッキ販売してて、実際オーディオオタクの人とかもなんかそこそこ評価、それこそなんかいい音で撮れてるカセット自体少ないから評価数もあんまり多くはなかったと思うけど、それでも割と上々の評価されてて、だからそういう意味だと CD よりむしろカセットの方が需要出てくるみたいな未来があってもおかしくない。いや、
そのうちそうだ。だって CD の強みってじゃあ何ってなるとね。
そうす、まあカセットと比べてだと、まあ、いろいろメリットはあると思うけど、まあそれこそ比較対象としてやっぱストリーミングとかと比べて、
ストリーミングをもうとかハイレゾとかをありにしちゃうといよいよになってくもんね。
そのなんかまあ人間が聞き分けられるかともかくして、そのまあ品質にも、品質ってその音質的にも限界はあるし、
うん、
でまあそれこそ昨今 CD プレイヤーが家にない、 CD 取り込む機械が家にないっていう人も増えてるし、
ああ
だから再生環境って意味でも限定されてしまうし、だから本当に実物が手元にあって、まあ例えばもうインターネットが全部遮断されてる状態でも聞けるとか、もう本当にそういう現物としての需要になってくるのかなとは、
うん、そうだね。あと個人的な所感としては、本当にそのなんか CD のジュエルケースってマジでもうロマンに、ロマンのみのものになってきたなっていう感覚もなんかある。
ジュエルケースって普通のあのいわゆるプラスチックのケース、
そう
ですね、うん、
でかい
でかい、わかる。
うん、紙 TYC って全部紙ジャケなんだよ。
あの本当になんか、まあ、まあ言い方適切かわかんない、まあボール紙でこうなんていうかこう入れるものみたいなの作って、本当に薄いところに CD 入れて、
そうそうそうそう、場所取らない、
マジでそれは。そう、いやありがたいです本当に。
いやそうなんだよ、ジュエルケースで場所取るったらないくて、いやもちろん悪いわけじゃない、もう実態があることはいいことだけど、同じ実態あるでももうちょっとジュエルケースはもうロマンで作るものだなっていう風になんかなんとなくなってきて、
だしまあそのそれで売られてるものをなんか分解してなんか外すわけにもいかないですからね。
あ
別になんかその中古で売りに出すとかそういうこと考えずとも、なんかそのオリジナルのケースがないっていうのもなんかちょっと嫌だし、
うん、
とか考えると、なんかで私割とクラシック楽曲のそういうの CD とか家にあるんですけど、
うん、
もうそんな紙ジャケのなんかないんですよね。
ないよな、まずない、
まずない。だからそれこそだ紙、それこそそのいわゆる商業音楽だとないんじゃない、そこまでまだ
なくはないけど、少ないと言って差し支えないと思う。
だそれこそのまあ場所を取るとないで、多分コストカットって意味だと同人音楽でまあ採用されてるケースは昔からあったと思うけど、
うん、
それこそその家で手焼きしてるような人なんかはその A4 の紙とかで作ってたりもするから、
うん、
でも今後増えていくのかな、そういうなんかメジャーアーティストとかでも紙ジャケだったり、もしくはもっとなんか薄いプラスチックのケースだったり。
まあ今もなくはないから、なんかちょっと広まってほしいなとは、この今のものが溢れてる世の中においては。
まあ、問題があるとしたら背拍子で探しづらくなるっていうことは、
ね、それはあるかもね、
うん、それこそ CD 屋とかそれ店頭で買う場合とか、こう棚にこうずらーって並んでるところで紙だと、
うん、
つってもまあレコードがそれだから、それでまあレコードは成り立ってるわけだから、まあ、確か
にそう、
まあ、いわゆるディグみたいな感じで、
うん、レコード感もあってちょっと好きだよね、そういう意味も、うん、
じゃあまあちょっと今後の活動は分かんないですけど、 TYC がもう今後また CD プレスする機会だったら、まあ引き続きこの形態で
やっていきたいかなっていうのはちょっと感じてます、うん、まあもちろんジュエルケースもね、単純にその歌詞カード入れやすかったりとか、あと見れる面がちょっと多かったりとかで、もちろんあと背拍子見やすいっていうのがあって、好きは好きなんですけどね。
あのなんか CT 完全に TYC の話からずれちゃうんですけど、あのそれジュエルケースでこう CD 撮った時にその CD が入ってた盤面の裏側になんかこう装飾あったりすると嬉しいですよ。
そうそう、嬉しい嬉しい。
ああ、だから
そういうのがある。いや、ただもう M3 ちゃうとさ、もう 俺はなんかさ、まあ俺は土曜キャだから、あの
出た
友達っていうか知り合いの買うだけで毎回すごい量になっちゃうからね。
いや、まあでも普通多分そんなもんだと思いますよ。
まあまあまあまあ、
まあ、もう私はもう大昔コミケだけどにこうサークル参加した時、本当にお隣さんに配ってもうそれだけを持ち帰ったこう交換金だけを持ち帰った過去はありますが、
いや以前は、わ、なんだこれって気になったやつも買ってたけど、もう、よう聞けん、よう聞けん。
いや、でもそれはちょっとわかるかも。
うん。
それこそ、アーシがコミケ行きまくって
たから。アーシとか言うな。ギャルじゃないんだから。
でも高校生、大学生前半とかの時とか、本当に。
お前やめろよ、お前手の甲下にピースとかすんの。
ギャルピーな。
ギャルピー。
それこそ、始発で、それこそコミケも寒い中並んでいって、
うん、
10時開門で入って、もうそこから14時ぐらいまでずっと音楽島入り浸ってた時とか。
イエーオタクすぎる。
そうですね、なんか、いつか話すかもしれない。私、そのいわゆるなんかこうアニメとかそっちの二次創作が ほぼ興味ないんですよ。
はいはい。
それもあって本当になんか行っても音楽評論しか行くとこなくて。
ああ。
あとデジタルその他。
ああ。ギークだ。
基板とか売ってるスペース。
ギークタイプだ。
で今ちょっと分かんないけど、私が言ってた時って音楽は音楽でそのまあその同人誌じゃん、そう漫画とかそっちは置いといて、そういう私が言ってたやつが音楽だけこの日で、でその評論とか、基盤とかそっちが別々でまとめられてって感じで、もう音楽が完全に孤立してたんですよ、
うん、
だからもう本当にそういう時って音楽しか行くとこなくて、
うん、
ただまあせっかく行ったからによってなんかそういうこう耳っちい心も働いて、こう端から端まで回ってやろうって気持ちで回って、でまあ気になったところとか、あとたまにある本当になんか無料で頒布してますみたいなところとかも回って、
はいはいはい、
もう20枚30枚 CD 買って帰って、もう本当に全部聞けたかも未だに分かってないぐらいの、
すっげえ
てましたけど、もう今もう無理っすもん、その、まあ、その行為自体はできるけど、もう聞く時間がもう取れない。
そうね。
ああ
まあでも出会いたくはちょっとあるけどね。
あ、まあね。
M3 はちょっといいイベントなんで、皆さんもぜひ次回、ほんと次回どうしような
なんかこの前はさ、その M3 終わった後とか、あとこの前も友達集まって次の M3 出るんですか出ないんですかみたいな煽り合いしてた時にさ、思ったんだけどさ、
うん、
あと申し込みが早すぎないですか次の M3 出るとした場合、もう6月には申し込まないといけないらしい。
でもコミケもそんなもん、この元早いコミケって確か、今わかんないけど、当時あれなんですよ。
まあ、もちろんコミケもっと早い。
コミケ多分、冬開催だったら夏のコミケ行って、申し込みしてもらって1週間以内に出すだったから。
早すぎる。
だからもう、その前のやつが開催されてる期間にも決めなきゃだったから。だからす。
じゃあもうマジであの人たち何もできてないままほとんどの人は行ってるってことなのかな。
その当時はそのなんか構想レベルでやって、だからもう本当に落としましたみたいな、給付だけでごめんなさいみたいな、
はい、
結構あったと思う。
ああ、
だからそう覚えて、最初本当に一番最初にこうサークル参加しようと思って、冊子、当時インターネットができなくて、冊子買ってそれでなんかその郵送かなんかでも送るんだけど、
うん、
その締め切り分かんなくて、
う
ん、まあ、なんかいろいろ決まってから出したらいいだろうと思って、しばらく経ってみたらもう何ヶ月も前に締め切り終わってたみたいな。そんな思い出もあるぐらいだから。
でも次出るとしたら TMS は少なくともないから、
はい、
個人で、まあ、出すか出さないかってことになってくる。
だもう出すとしたらどっちかというとひそやか名義。
そう、いや、やりたい気持ちにもなってるはいるんだけど、いかんせんそのネタがないから怖すぎる。あと俺本当にそのバレないようにやってるけど、しれっと落としたことあるし、
あ
もうしれっと落として、それこそ給付とそのご自慢の愛嬌で乗り切ってることがあるから。
いや、ご自慢の愛嬌ってもう完全に経験談だったんです。
そう。
もういや、私も前なんか CD じゃなくて本出した時にもうなんかいろいろバーって書こうと思ってたんだけど、全然時間なくて最後もうそこを空欄で全部吸ったことある。だからそう考えると、もう世の特に毎回そういう M3 にしてもコミケにしても他のそういう即売会にしても、なんか毎回参加してるような人って、どういうなんか生活というかどういうバイタリティなんだって思うんですよね。だからまあ見習っていきたいなと思いつつ、見習ったら絶対体壊すから、
うん、
大変なんですけど。じゃあもう菱岡さんは今のところ全く未定というか検討中。
未定、検討中、ただ検討をしてるということがでかい。いや、もう出たから出えへんわでは決してないっていう、
まあ、結局やるかやんないかだからね。
まあそうなんで、
まあやるかやんないかって言いながらもうやってもできなかったがあるから怖いって話なん
だよ。いや、そうなんだよね。ただひりつきたい気持ちもあるし、あとそのあと何年ひりつけるのかっていうのもある。
そう、人生逆算理論な。
そう、あのもうその数年後にはいやもう用できんわってなってる可能性全然あるから。
まあ言い方むずいけど、無理したくてもできなくなってからじゃ遅いからね。
そう、そういうのもあるよなっていうちょっとあるんだよね。
いやまあそれもわかる。ただそうなると多分我々っていうかその一般的な肉体の全盛期としては一般論としてもうちょっと前だった気はするんです。もうすでそこは過ぎてしまってる。
下がる一方今後。
もう今後下がる。あのなんで抑止はできるかもだけどもう単調現象に間違いはないから。
と考えます。
じゃあぜひまあ何か進展があったらこのラジオでもどこでも。
そうっすね。まあまあまあそれはそれとして TYC もね頑張りますよ。まあ M3 で終わりじゃないんで。
そうっすね。それこそいろいろ控えてますもんね。
うん。そんな TYC の告知をする前に。このラジオの感想は、X のハッシュタグ、メデラジで
ぜひつぶやいて。ついってなんだろう
?X の。
ああ。
ハッシュタグ、メデラジでつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
なんでその、結婚式でわざとなまってる新婦みたいな。わざと黙ってるってあんま言っちゃダメか
違う。ある人確かに日本語はうまいけど。
けど、なんかそういう需要があるから、ああいう喋り方してるみたいな話もあったりするから、ご意見、ご感想、メールでも募集しております。メールのは、メデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってありますので、そちらぜひお願いいたします。
メデラジ、ひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いします。ひそやか、TYC、セカンドアルバム科学未来館、科学未来館の館は感想の館、
いいね、
リリースしております。各種サブスクダウンロードサイトからぜひ、聞いてみてください。そしてそんなセカンドアルバムを引っ提げたセカンドアルバムリリースツアー、私を区外に連れてってを開催いたします。6月8日土曜日からスタート、栄ラッドさん。6月9日日曜日、大阪中津ステップホールさん。6月29日土曜日、栃木宇都宮ハロー通りさん。そして最終公演7月13日土曜日、東京赤坂ネイビーフロアさんにて行います。7月13日の東京公演だけは、特別な公演です。TYC がブッキングまで全て担当する企画ライブとなっております。その、バンドもついに発表されました。アラレループさん、ソフォモアズさん、エレガンスハイツポピーさん、ツートカーさん、いずれも TYC が共演歴のあるバンドさんたちをお呼びしておりますので、ぜひ東京の方は最終公演、それぞれの地域の方はそれぞれの地域へぜひ、遊びに来てくれると嬉しいです。 TYC ライブをぜひ見てください。そのうち福岡公演はしたいです。よろしくお願いします。
でも福岡ってどうなんですかって聞こうと思ってたら先に言われてしまった。
プラスするとしたらの候補には常に入ってはいる。いやもう北川さんはもちろんなんだけど、その他にもね、いろいろといらっしゃるので。
じゃあまあ、ぜひ首を長くしてお待ちいただければと。
はい。
そうですね。はい。めでたいの方は、6月に報告することがあります。報告というか、わかんない。なんか、曲が出るというか、曲が出、言い方難しいんですけど、6月になんか、告知事項があります。
楽しみにしてます。
あ、まあ、なんもし、結果なんもない、あ、なんもないはあんま可能性低いけど、一旦そんな感じで。
あ、はい。わかりました。あ、ひそやかの告知忘れてました。はい、 このラジオが出る多分後になると思うので、5月11日土曜日、ラジオ出ます。
お、
まあ何度も出させていただいてるレインボータウン FM さんの、エアリアルのピースという番組出させていただきます。
レギュパソですか？
レギュパソじゃないですめっちゃよく出るゲストです
あの2人組で毎回片方がゲストって言い張ってるタイプの YouTuber みたいなまあまあそちらも楽しみに、
はい、
っていうのと、実はこのラジオあれですよね、もう5月なんで、なんでこの収録時点からだと来週でもう6周年。
6周年ですか
ですよね。
6周年です。そうです、
2018年の5月11日なんで、始めりが
5周年記念会やってるんで
6周年。何やるんですか？
6周年何やる決めてないです
ちなみに去年はあれですよ、ね、そのちょうど周年のタイミングでメデフェスやったんで。
そうなんだよね、めっちゃくちゃ5周年はイベントやってるんだよ。
だしその前も何かしらずっとやり続けてはいますよ。
ああ、
もういやこれはだってね、もうリスナー視点からしたらもうこれ期待してもうね、期待してお待ちいただいてもいい。
あのその名前は自分にもかかってるからなお前今締めてるつもりかもしれないけど
あれですよ、互い片腕を手錠でつないで、それでこうもう片腕でこうナイフかなんかでやり合ってる
ギリギリギリギリじゃねえんだよ
こうなんか中世の果たし合いみたいなことまあということで、まあ次回何があるのかぜひあのあるのかないのかも含めてご期待いただければと思います
大変だこっから。今回の曲なんですが、せっかくなんで新譜からね、もちろんお送りいたしますとも。
素晴らしい。
この曲をねリメイクしてくれてありがとうという声をたくさんいただきました。デルタからデルナベータ版でございます。
お、
はい、こちらこれライブでやるのが楽しみですね。もうウェイウエストもねライブでやるの楽しみですけど、この曲をライブでやるのが楽しみです。岡部さんの頭のおかしいソロはぜひサブスクで聴いてください。よろしくお願いします。
じゃあもうこのまあ前回と一緒でまあ1分ちょいぐらい
はい
の尺でお聴いただければと思います。では、メタル124回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの方は私めでたいと
すやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベイストーリーのタンプでアパート揺れる今夜ばかりは僕のハートに触れる。出れない出られない神秘の島、渡りたい渡れない二つの川、裸足で歩けない東京都心、心動かないこと人、出れない出られない神秘の島、渡りたい渡れない二つの川、影響が正常か正常な